皆さん、こんにちは。
3日ぶりでございます。収録できてないので、とりあえず今日もアディショナルタイム含まれるかもしれませんが、はい、一応4時半までにしときますね。さあ、じゃあ、スペースの方も上げましょう。16時半。なんだっけ。スタエフと、スタイフと X とターゲットの違いについて考えてみたライブ。ほい。はい、始まりますでございます。ちょっと待って、その前にお茶を入れたい。よいしょ。さあ、本日はセミナーがね、ステーブルディフュージョンセミナー12時から開催されました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。やっぱりね、画像生成なのか、ケイスケさんなのか、ステーブルディフュージョンなのか、めちゃめちゃやっぱ人気でしたね。そして本当に、トゥークリックですね。で、作成できたのがすごく嬉しかったと思います。あ、皆さんありがとうございます。タダオさん、こんにちは。金魚サーファーさん、こんにちは。ハルさん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっとね、それを見ながら、あ、なんかいろんなことが、わかるなって。セミナー見ていろんなことが分かったなってことをね、ちょっと感じました。そして、明日ですね。明日はリコさんによる、もうこれめちゃめちゃ楽しみにしてるんですが、リストマーケティングセミナーでございます。ちょっと時系列全然関係なくスペースの方に貼りますね。ペイペイペイ帳。はい、ペイペイペイ帳。ちょいちょいちょい。こんな感じかな。はい。OK でございます。
え、ちょっと待ってね。おしゃ、お茶お茶。ジンジャーレモングラスティー。よいしょ。
はい、あ、おさるぼんさん。おさるぼんさん、噛んじゃった。おさるぼんさん、こんにちは。ありがとうございます。いろいろとね、ちょっと考えていたところでございますよ。サイフト X と、ね、ターゲットの違いってなんやねんって話なんですけど、これね、もともと今日の、今朝の放送もそうだったんですが、今までターゲットとしていなかった層を、まあ、ママさん層とかね、パパさん層とかをちょっと狙ってみようかなってことで、今回メルマガを作ってみてるんですよ。まあ割とママ層にかな、やってみてるんですけど、それを作ってた時に、あ、これ NFT だとできなかったなってことをね、ふと思ったわけでございます。あ、森蔵さん。
森蔵さん、こんにちは。バータカさんもスタイフの方で響いてますからね。バータカさん、こんにちは。
ありがとうございます。元気ですね。くっちゃにしてるので、まあ、少しずつね、取り戻していっております。そう、森蔵さんとね、以前、スタイフライブでちょっとアドバイスいただいた、7、8月はもう休んじゃえばに、だいぶ気が楽になって、ちょっとね、7、8、9と私、暑くなるのが終わるまでちょっと休みますね。仮眠です。夏眠で仮眠です。それくらいにね、ちょっと、やっていこうかと思っています。なんか、そうそう、ターゲット層の違いって話とか、今日、午前中に、リコさんとこの AI ラボラトリーにお邪魔して、私、会員なので、参加して、作業部屋でちょっと話したりもしてたんですけど、セミナーの前ですね。で、ちょっとその前に、ケイスケさんが作業してたんで、そこにお邪魔して、ケイスケさん、ちょっと、確認ですって言って、まあ、いろいろ業務連絡をしたときに、漫画のなんか伝え方とか、そんな話をしていたんですよ。これだと共感がないよねとかね、わかんない人はわかんないよねとかね、なんかそういった話を聞いて、まあ、熱中症の漫画の話してたんですけど、熱中症ってみんなかからんのって思ってちょっとびっくりしてたんですよ。みんなかかんないんだねってあ、バータカさんありがとうございます。
バータカさん、こんにちは。高丸さん、こんにちは。マソンさん、こんにちは。
ありがとうございます。コンさんの。え、かからないんだ、みんなっていう。そうそうそう。短時間保育みたいにこう、なんかゆるゆるっとできればいいなっていうのと、やっぱね、体調崩してちょっといろいろ考え方変わったよね、すごく。すごく変わったと思う。まあ、とりあえず LLAC がめっちゃ響く、私今。猫のように生きたいもん。と、やっぱね、この前、池辺さんのスペースを久々に聞けて、 マスオさんとね、話してるのを聞いてたんですけど、ああ、そう、ベーコン美味しくいただきますね。支援させていただきました。それ聞いて、あ、ベーコン食べてと思って支援させていただいたんですが、聞いててね、やっぱ、なんか、今すぐには無理だし、もっと先の話だと思うんですけど、なんか、今ここじゃないとダメだと思ってるけど、定住先、定住もしなくてもいいかも。なんか移住とか全然ありだなとか思いましたね。涼しいところに。ほんと、それ。ほんそれ、みたいな。とんでもない、とんでもない。マスオさんもずっと話聞いてて、あれはずるいです。あんな、作り方のを解説しながら、すごい、うわぁ、食べて、ってなっちゃう。そう、みんな猫のように生きる。ほんと。ほんとね、そんなこと思った。だから、周平さんの島の写真とか、のリールでめちゃめちゃ今伸びてるって言われてたやつとか、池早さんの飯テロ写真とか、肉焼いてるやつね、とか見てて、あ、なんかいいかもって、涼しいんだったらそっち行きたいなっていうふうにやっぱ思う。うん。虫がダメなんで、ちょっとそれはね、考えなきゃいけないんだけど。でもパパの仕事とかも考えなきゃいけないんだけど。そう、いろいろね、感じましたよ、ほんと。ねえ、にゃーって。地元に帰るとしたらね、沖縄。ねえ、タコライス屋さんいいと思うよ。もう、なんならさ、森戸さんとこ和牛いけんのかな？暑いからちょっと、やっぱりすぐダメになっちゃうのかな？その辺を考えたよね。いろいろなんか、その自分が生きやすいやり方どうだろうってことを、生きやすい方法とか仕方ってなんだろうって考えるようになりましたね。まあそれが正直そのターゲットが変わった部分もちょっとあって、割となんか、いや、わかんない。皆さんが私の今までの NFT マーケティングオーケストラのコンサートをどんな風に見てたか、多分 NMO メンバーが見ている姿と、表の部分を見てる方と多分違うと思うから、NMO メンバーの方ね、私がヘッポコでポンコツなのは結構知ってる。結構、あれ、コンさん大丈夫みたいなところね、ご存知だと思うから、そこは、大丈夫です。変わりないです。思った以上に私ポンコツなんだなって、ちょっと自分でも自覚してびっくりするくらいなんで。ただ、あんまりなんかそんな風に映ってなかったとしたら、結構そういうポンコツを話すというより、なんか今から、やる。え、今気づいたけど、結構私ここら辺とか見直さなきゃいけないんじゃないとか、こういうことやった方がいいんじゃないっていうことを、なんか、本当に多分、ナナさんが来たら、ナナさんがドン引くぐらいの勢いで、コンさんこれもやってないのみたいな。それこそ、え、コンさん格安シム買えてないのぐらいの、あ、買いましたよ。去年買えた、それ。確か。それぐらいの勢いでやってないこと多すぎて。もうなんか、池早メルマが読んだんでしょ、まだペットボトルで水買ってんのとか怒られそうな。そんなことばっかりやってたから、なんかね、あかんかったなってことをね、思い出したよ。ね、あ、さつきさんもだ。さつきさん、こんにちは。そうですよね。フランチャイズの注文あるならね、めっちゃいいと思う。で、外食ね、いや、いいと思う。なんか、そうなのよ。で、今回、そのママさん、パパさん向け発信をするにあたって、本当、お恥ずかしいんですけど、私ね、やっぱね、人と比べちゃうというか、仮想ママみたいなのを想像しちゃって、世間一般のママは、ちゃんと手作りしてるよとか、なんか、そんな熱中症でうんぬん、まあ子供の熱中症で、お子さんの熱中症はやっぱ気にするけども、子供、自分がそんな熱中症にならないようにやってるよとか、例えばね、そんなご飯買ったりしてないよとか、出前館でゴッドカインとかなってないよとか、ゴッドカインはちなみにスーパーゴッドの一個手前なんで、結構使ってる。そういったのとかあるのかなって、ちょっと思ってるところあって、一回そこを乗り切って、いや、いいじゃん。別にいいじゃん。だって疲れてる時あるんだしって思ったんだけど、再度体壊して、またこの、あ、何にもできないな、で全然野菜も食べさせられてないっていうのに、こう、シューン、シューンっていうか、どっちかっていうと、あーみたいな、もう全然できてないっていう風になってたんですけど、まあ今も変わんないんですけど、なんか、なんだっけ、これ、久々にね、ちょっと子供いる時に全然音声聞けなくて、久々に周平さんの音声配信と、弱ってる時は周平さんの音声配信聞くっていうのと、私、うどんさんの音声配信も好きで聞いてるんですけど、ボイシーね。 でね、うどんさんが言ってたのが、サボって、なんだっけな、サボってなおできる、サボりを含めてできる仕事が、本来自分ができる仕事量なんじゃないかとちょっと思ったみたいな話かな。なんかサボっちゃいけないって言って無理しちゃう人とかもいると思うけど、そうじゃなくて、ちゃんと休む時に休んで、でも休んで、他の時間にちゃんと仕事もできて、そのトータルのバランス、その仕事量として、まあ、無理するときあるかもしれないけど、その翌日はもう完全オフにするとか、そういうバランスを取りながら、自分の仕事量って見つけられるんじゃないですかねって。誰もが一日要は8時間とか9時間とか、がっつり働かなきゃいけないって言ったら、そういうことじゃないんじゃないですかっていうような、私は受け止め方をしたんですけど、その話と、怠惰の話、忘れちゃった、周平さんの。周平さんのは、己の、なんか、人生に失敗じゃないな。どういう言い方してたっけな。世間一般から外れた時、あれなんかみんなできてるのに自分できないじゃんこれってなった時が、なんか人生のスタートだみたいな話だったんじゃないかな。それもちょっと刺さってましたね。池原さんのメルマガすごい刺さってますよ。やってなかったけどね。2年越しとか3年越しぐらいでやり始めたって。あ、友蔵さんだ。友蔵さん、こんにちは。そうそう。あ、怠惰なんて存在しない。そうそうそうそう。あれね、怠惰に言うつんどくしてて。あ、シュンティーさんもナナさんもな。シュンティーさん、こんにちは。ナナさん、こんにちは。ありがとうございます。これね、そうなのよ。怠惰なんて存在しない。だから、なんだ、その一節にあった、なんだっけな。よいしょ。ちょっと待って。ボイシー検索すれば出てくるんだ。やっぱりね、その中で、その、周平さんがおっしゃってたところで、いや、本当かよって思ったんですけど、いや、周平さん自身がね、自分が、何でもできる人間、もっとこういうことができて、もっとこんなことができる人間だと思ったけども、なんかそうじゃなかったんだなって思ったっていうエピソードがあったんですよね。なんか確かね。なんか自分はもっとできるというか、もうこういうふう、自分ってもっとできるよね、ポテンシャルあるよねとか、力あるよねっていうふうに思っていたけども、実際になんかやってみたら、あ、なんかそんなことなかった、思った以上にできなかったみたいな。まあ、それこそ新卒に入って、いい会社に入ったけども、ちょっとマルチ商法で消耗してっていう話とかも、いろいろ交えてね、多分、ようやくね、その話をされたときに、なんで私が周平さんの放送を、ずっと聞いていたのかって、なんだ、継続的に入ったサロンってあって、周平さんが、ゆりもんさんが先だけど、おうち秘書サロンが先だけど、マジでガチでコミットしてたのって、続けてて、まあ、振り子に至ってね、続けてるのって周平さんだったんですよね。その時、池原さんサロンやってなかったのかな？もう、なんでだろうってずっと思った時に、1年後の自分を楽にするっていうところにまず刺さったのと、私がやっぱり、その時ね、結構産休産んだ後にちょっと働き方変えなきゃもう無理だ、電車乗れないとか、こんな2時抱えながら絶対保育園なんて通えない、勤めらんないっていうことをすごく思ってたから、その切羽詰まってるところもあって、じゃあ今のうちからできることをやりたいと思って聞き出したのも多分そうだし、そう言ってたんだ。どれだ、あ、周りから求められていることに失敗することが個人的な革命であるだ。そう。全然違う。全然違うじゃん。そうそう。あ、ヒロさんもだ。ヒロさん、こんにちは。アスカさん、こんにちは。ありがとうございます。今ちょっと思い出した。そう、見た。なんか、何に共感してたんだろうってずっと思っていたんですが、多分ね、わかんないよ。一番刺さったのが、私、もう、恥ずかしながら、言うのも恥ずかしいんだけど、私はね、結構自分って、ちゃんとできる子だと思ってたんですよね。恥ずかしい。これちょっといつか漫画にしようと思ってるんですが、私ね、割とちゃんとできる子だと思ってたんですよ。なんか、 なんて言ったらいいんだろう。学級委員とかもやってたし、テストもまあまあ、小学校とかはね、普通に、小学校って大体テストを普通に取るじゃないですか。なんか授業聞いてたし、なんだろう。なんかいろいろ委員長とかもやったりしたし、面白いからね。なんて言うんですかね。生徒会とかもやったことあったし、初期だけど、その上に立つとかっていうより、なんかいろいろやれる人だと自分で思っていたんですよ。まあ足はそんな速くないけど。まあスポーツとかあんま得意じゃないけど、まあまあでも、言うてもできる子でしょって思ってたんですが、まあいい子だと思ってたんですよね、結構自分の中で。貧困法制までいかないけども、割といい子だと思っていたんだけど、案外できないんだってことがたくさん出てきて、まあそれの最たる例が就活失敗とかね、就活を4年の10月から始めるとかそういったとこなんだけど。そう。なんか、あれ私思った以上にちゃんとしてない、そう、ちゃんとするってよくわかんないけど、ちゃんとしてないっていうところが判明して、結構それを認められなかったんだろうなってことをちょっと思ったんですよ。でも周平さんのその放送を何日か前の放送ですけど聞いたときに、ああ、なんかそういうことかって、私、その、自分が、な、自分をすごい、自信過剰だから、自分の理想像っていうのがちゃんとあって、その通りに生きてると勝手に思い込んでいて、それができてないっていう時にものすごく落胆するんですよ。それの繰り返しだったんですが、いや、もともと私そんなにできてないよねって、こういうことを苦手で、苦手だからこういうふうにやって、一個一個やっていこうって、足し算引き算できるけど、掛け算割り算が苦手だったら、じゃあ掛け算くくのから覚えていこうみたいなことを認められなくてずっと避けてたんだけども、あ、なんかこういうふうにやればよかったんだってことを、チャット GPT で知って、チャット GPT でね、結構やり方を知って、家計簿つけられなかったけど、音声入力だけでできるやんと思ったらすごく楽になったし、なんかそういったことを、に気づいたっていう話です。何の話だ？ね、すいません。すいません。なんだ急にと。あ、スペースの方で、HP さん、トミーさん、こんにちは。あとでスタイフの、聞いてみてくださいね。そう、チャット GPT に救われた。俺、周平さんじゃないんかいっていうツッコミなんですけど。周平さんは共感ね。なんか結局、周平さんと私の共通点って、多分、私はマルチに引っかかりかけたことはあったけど、やんなかったから実際。ルノワールで超、すげえ笑って。ルノワール行ってた毎週行ってたっていうのを思い出して、すごい笑ったんだけど。まあ、それはさておいて。それぐらいの共通点しかないのかなって思ってたら、もしかすると、自分でもっとできるんじゃないの？こういうことできたはずなんじゃないの？ってなんでできないの？っていうところの落胆？振れ幅へのショックっていうところが、もし周平さんがおっしゃってたのがね、全然違うかもしれないけども、なんか多分そういうところに共感したんじゃないかなっていうことを思ったって話です。あ、プリペンさんだ。プリペンさん、こんにちは。スタイフの方も響かせてますが。そうそう、ルノワール使うとき相手も、いや、ほんとね、ルノワール笑った。ルノワールの前はね、品川かね、五反田あたりのね、どっかのホテルのラウンジでしたね、確か。なんかね、泣いた記憶があるよ。泣かせられたっていうより、なんか、刺さって泣いた気がするんだよね。なんか心動かされた。その時もね、でも覚えてる私。その時、非常勤公務員っていうか、まあ、ほぼバイトですよ。まあ、パートみたいなもんですね。をやってて、お金は入ってるけど、社会保険料とか払ってるけど、確定申告自分でやってるけど、なんかこのままじゃダメだってずっと思ってて、結婚したいなとか、なんかもう落ち着きたいなみたいなことを、就職でもできないしなとかって思っていた時に、お金がないってことが一番問題だと思ってて、マルチ商法で、マルチ商法ってわけじゃないけど、ネットワークビジネスで、こういうふうにやれば、なんか副業、まあ副業と一緒ですよ。副業とかそういったので、ベッドいくら入って、お母さんとかに、美味しいもの食べさせられるよみたいな話で多分泣いたんじゃないかな。なんか、そんな感じだった気がする。私の中では、こんな娘でごめんみたいなところが多分あったんだろうなって思った。その話、ちょっと漫画描こうか。いや、別に、ちゃんとオチはあるの。オチは結局やめてるんだけど、最後の回かな。なんかね、全何回とかに分かれるのよ。 何回か話して、最終的にやりたいって思ったら、これが最後、これ、この時に、じゃあ最後の話するね、みたいな感じでやるんだけどさ、今思うとさ、まあ、確かコーヒー代とかおごってもらったと思うけど、わざわざさ、新宿とかまで行ってさ、新宿のルノアールとかまで行ってさ、話す内容じゃないよね。こっちに来いよとかちょっと思ったもん。今思うと。帝国ホテルだっけな？どこだっけな？夢はありませんか？やめて、総理、やめて。総理、こんにちは。ほんとね。ルノアールとか。ちなみにちゃんとこれ、オチがあってさ、どれをうちとするかだけど、家族には怪しまれるから言わないでみたいな感じで言われたの。インターネットで調べたら、そういった偽の情報とか回ってるから良くないよって話と、家族はきっとそんなことやめなさいっていうふうに言われるから黙っててねって言われたのが、どうしても私は引っかかってて、なんか嫌だなって、家族に言えないようなことをするってダメじゃないってすごく思ってたのよ。後半のコンサーは、27とか8ぐらいいい年したコンサーは争わですよ。で、そこでさ、もうどうしてもこれダメだって思って、ごめん、ちょっと、相談したいことがあって、って言って、実はこういう話で言ってるんだけどって言ったら、あーって言って、うち、その当時は、父は海外出張して、弟はもう、一人で行ってるから。そしたら、母親はまず経験済みだった。やったことがあった。で、やってみたけど向いてないからやめたわ。やったんかいみたいな。あんた私が小さい時とかにやってたんかいみたいな。そこで一驚きと、てかそれがうちだな。うちの兄が、関わりそうになってたかな。大学の時の友達が、なんか誘ってきて、いやでも自分は興味ないしいいやって思って辞めたらしいんですけど、そいつどうなってんだろうって思って検索してさ、なんか集会とかイベントとかの様子あるからそれ見たら、なんかこいつ、なんか何、なんてダイヤモンドランクとかそんな感じで表彰されるんですよ、多分。なんか表彰されてるみたいな感じで、元気そうでよかったんじゃないっていう兄の友人の安否も知れるみたいな、そんなオチがあった。なんで二人とも知ってたんかいみたいな。あ、じゃあ行くのやめるわって言って。でも言うのよ。すごくお忙しい人が時間をわざわざ取ってくれるって言い回しをするな、間に噛む人が。すごいじゃん。そういうのね。っていう。西健さん、こら。西健さん、こんにちは。林さん、こんにちは。アバーバさん、こんにちは。そうそうそう。俺ね。幸せですかとかね。いや、ほんとね、そうよ。怖いよ、まあ。でも、よくよくこう考えてみたら、できるかって言われた時に、あれ直売じゃん。当時 EC サイト立ち上げるとかも全然考えてないからさ、もちろんね、それ多分できないし、直売でしょ？どう考えても私の知り合いレベルじゃ、友達とかレベルじゃ無理だなって、あ、これ全然稼げないじゃんってことに気づいて、やめた。引っかかってよかった。ね、ああ、すごい。そうそうそうそう。マスオさんマスオさんでもマスオさん今ベーコン焼いてるから大丈夫。なんか、多分、いいか悪いか、システム上どうかっていうのはさておいて、単純な話、物を売るって難しいよっていう。ただそれだけなんですよ。物を売るってめちゃめちゃ難しいよって。そんだけの話なんですよ、ね。で、今思うとね、あの時代とかいつだ？今か10年ぐらい前だから、2014とかだったら、池原さんもブログとか始めてるよね、多分ね。だからそれこそアフィリエイトとかでこと足りるじゃんっていう話なんですよね、考えたら。でもそれ知らなかったから、本当だから、だって宗教とかね、そういったマルチ商法とか、なんか仕組みとして悪いとは思ってないし、なんならそれで人の心が救われるなら全然いいと思うんですよ、そこは。ただ、なんか、詐欺じゃないけど、こう、なんていうのかな。相手が勘違いさせる、古代広告よね。古代広告みたいなのは良くないなっていうのをすごく思う。うん。で、あと、私はまあ、特殊な例だと思いますけど、非常勤でずっとやってるっていうのも特殊な例だと思いますけど、日本人がね、貧しすぎるんですよ、ほんと。なんか貧しすぎるがゆえにそうなっちゃうから、しかも結構長い時間働くわけじゃないですか。もう、 やめましょうよって、コビーさんですよ。やめましょうよ、もう。皆さんやめましょうよって。もうこんな、なんかもうちょっとまっとうに、まっとうになんか、もっと楽に稼げる方法ありますよってね。アフィリエイトがあるじゃないですかみたいな、そんな気分ですよ。で、アフィリエイトが果たして楽に稼げるかって言ったら、私はあんまり稼いだ記憶ないからちょっとあれですけど。そういうこと。物を売るのがね、難しいのよ。命がもったいない本当、本当だよ、もう。そうね。あ、駅前で1週間18時間キャッチやって売るのも応援してもらうのも難しいの、痛感し、それはちいはくよ。18時間まず外にいるとか無理だわ。それは吐血だわ。もうね、だから、あるよ。手を動かさなきゃ、体を動かさなきゃできない仕事とかあるし、現場仕事だってね、もちろん保育士だってそうですよ。人がいないと回らないことはあるんですけど、もうさ、なんか、なんだろう。やめましょうよ、本当に。やめましょうよって。もう、人の体にいい仕事をやりましょうよって。心と体が健康ね、健康な状態を保てる仕事を提供しましょうよ、みたいな。そういった稼ぎ方ありますよ、みたいな気分ですよ、本当。いやー、もうそれは辛い、本当。それ、だからほら、LLAC がさ、まあ、これ振り子渋谷の時にも言ってたんですけど、LLAC の仮想敵は、うつになる人を作る職場環境かなみたいな話をされていたかと思うんですけど、本当にそうで、まあ私はうつに限定しないですけど、自分が病気になった時とか、まあ現に体調崩したし、私本当に、そう、ケイスケさんに熱中症漫画の話したら全然伝わんなくて、もしかしてこれ聞いてる人ってか、熱中症になる人ってすごい母数少ないんですかってびっくりした。ですよ。あんまなんないの。熱中症で救急搬送はね、さすがにあれはやらかしたなと思いましたけど、そんなに熱中症ってみんなならんのっていうふうにびっくりしたくらい。もううち田舎がもうあれだから、田舎というか実家がすぐ近いから実家都内だからさ、両方ともねそこね、本当にね思うのよね。だからその、あ、私ってなんか、体弱いんだ、みたいな。体弱いって言うとちょっと変なんだけど、いろいろこう、暑いの苦手とか嫌だ、雪女だし、暑いの苦手みたいな感じじゃなくて、本当に命がけで外に出ている。いろんな想定パターンを用意しながら、日陰、このルートは日陰があるからまだ大丈夫で、みたいな。こっから多分帰りにコンビニ寄るとすごく汗かくと思うからダメで、って。このルートで今気持ち悪くなったら、ここの自販機でジュースを買って、一回涼むとか、アイス飲んと水筒と、塩分チャージは必ず持っていくし、持っていくんですよ、普通に。だから荷物重いんですよ、毎日。保育園、もう5分の道を、自転車で5分の道を命がけで行くってことやってるんですが、本当なんかクーラー壊れたらうちってか、私多分死ぬだろうなとか思ってたりするんですけど、なんか、あんまり、あれもしかしてみんな命の危機をそんなに感じてないとか、この夏に対してみたいなことを思ったりしてさ、発想がもう、老人なのよね。多分、うちの母ちゃんに近いような発想をしてるんだよね、きっと。あ、ね、老人とか言ったら怒られちゃう。そうそう。体、いい。強くなった。もう強くなったのはいいことだ。いいことだけど、ダメ。ゲリラ豪雨とか起こるから。ほんとね、いやーね、夏場って、そう、倒れるんですよ。急に、ほんとに。なんか、手先痺れてきたりとか、したら、皆さん、ほんとに、直接でいいんで、脇とね、脇の下と、鼠径部と、首の裏と、なんだっけな、太ももの裏かなとかを冷やすんですよ。アイス飲んで。直接でいいですかね。凍傷になる前に体冷やしましょうね。そこね。ねえ。いえ、職場内 8.8 度って何ですかそれ、もう高熱ですよ。ほんと。シュンティさん、やばい。40度の室温で納品とかありえないですよ、ほんと。脇と太ももって言うとちょっとフェチっぽいですよ。好きな部位ですね。マジで。いやー、何言ってんだって話です。それくらいにこう、なんかもうちょっと心理描写が必要だったんだなって。私の当たり前は世間一般の常識とかかけ離れてるってことをね、痛感した。子育てあるあるぐらいだったらね、共感はまだね、分かりみが深いと思うんですけど、多分熱中症あるあるはあんまりなかったんだ。そしてもうお気に入りサイトみたいになってますもん。熱中症マニュアルサイトみたいな。厚労省から出てるやつ。確か。 めっちゃ見たし、まあ、あの、現場でね、やったりもしたんで、もちろんそうなんだけど、そういった知識が、あの、事前知識があるっていうのもそうだけどさ、あと一回自分が倒れてるから、そう、家でご飯作るときも、火使ったりするときも、じわじわじわって熱くなって、クラクラってしてますからね、ほんと気をつけてね、水分は取る。と、今も私取ってる。そうだけど、そうじゃないって。だからさ、そう、何が言いたいってね、ダンクさんはクーラーつけなさいっていうことを、ちょっと皆さん言ってください、ほんと。ダンクさんの見た、なんか、ツイート見たんだよ、なんか。あの、自分の体感してる温度と、あの、なんか温度計を買ったっていう話、デジタル温度計を買って、なんか体感してる温度と、実際にその、何あれ、なんだっけ天気予報とかに出てる温度に差があるなって思って、実際温度計買って置いてみたところ、なんか 8.8 度とかになってて、それこそ、あ、6度だったっけな。いやいやいや、クーラーつけろって、クーラーつけなさい、それ、死ぬわみたいな。36ですよ。36ってわかります？平熱なんですよ、みんな。38は高熱ですよ。もう、タンパク質凝固しちゃうからね、あんまり熱いと。もう、それぐらいにね、心配よ、私は。まあ、なんかね、徐々にお風呂とか入りながら、まあ、外気に慣れていく、その、暑さに慣れていくっていうところももちろん大事なんですけど、その体がね、ちゃんと汗をかけるようにすることももちろん大事だし、それはやった方がいいと思うんですが、もう私は、あの、花火大会はローカルテレビで十分です。ローカルテレビで中継やってるから十分ですって、行きたいって。子供たちが行きたいって言ったら、ばあばたちに連れてってもらいましょうって。私家で待機してるんでいいですみたいな。もうそれぐらいじゃないと自分の命も守れない。自分の命が守れないってことは子供たち守れないからね。何をするにも自分の命を守らなければなんですよ、そこは。本当ね。母ちゃんが心配。夏の車内でローストビーフ作って、誰よ。でも作れると思う、本当。あ、だっけ、あれか、さつきさん、あれか、スナック忍太岡行ったの、この前。あの、なんだっけ？あ、そう。あの、滑り台で目玉焼き作れるよねって話。絶対作れるから、あれ。ほんと。なんなら外に炎天下に、なんか、鉄鍋ってかスキレットとか置いて、卵置いて、蓋閉めとけばできてるよね、きっと。あ、私も隅田川の花火大会、一回だけ行って、もう二度と行くまいって思った。あ、やっこさんだ。やっこさん、こんにちは。あ、ともりんさんもだ。ともりんさん、こんにちは。あの、なんだっけ、アディショナルタイムです。滑り台バーベキュー。あ、そうなの、今週土曜なんだ、森蔵さん。ウィー。なんか、昨日が足立の花火大会で直前で中止したってニュースになったって話してましたね。ほんと。あ、岸さんですね。スペースの方で。岸さん、こんにちは。これね。大丈夫みんな、焼き鳥です。ほんと、じゅわ。じゅわって。半熟卵焼きもできるし、なんかプリンとかも固められそうで、低温調理器とか作れるんで、低温調理できんじゃない？あの、保温で、みたいな感じの。ほんとね、ほんと思う、ほんと思う。そう、だって、なんでこの熱中症とか夏暑いよねって話をしてるかというと、このスタイフと X とのターゲットの違いについて考えてみたライブっていうところから、私今、メルマガじゃない、ステップメールを作って、これ結構ママさんパパさん向けなんですよ。もうチャット GPT を使えるようになろうって、だいぶ初心者向けの話をしてるんですね。で、チャット GPT で家計簿作ってみたみたいな、あの、この前3分ぐらいの動画を出したんですが、あんな感じの、あれをもうちょっとショートにしてさ、で、YouTube で流そうと思ってて、今ネタ探し中ってか、もう撮ってないからね、撮らなきゃ、どんどん量産していかなきゃっていう感じなんですよ。で、そこから、初心者じゃないじゃん、ACL ってどちらかというと。初心者じゃないんだけども、それを知った、まあ、新しい層の人たちが、え、これで画像作れるのとか、チャット GPT でこんなことできるのっていうふうに知ってもらったら、無料でもね、使ってもらえたらすごく嬉しいなって思って、ちょっとマス層を、狙っていこうと。と、ついでに、ついでと言っちゃなんないんですけど、私ですね、ようやく昨年、あの、ナナさんに、それこそスタイフライブかスペースの時にナナさんに、コンさんまだ格安支部書いてないのと、固定費を見直してあ、違う。それじゃない、クラウドだ。iCloud で、ニテラなんて使わないでしょって。それ変えてって言って、いろいろ断捨離してもらった、ね、懐かしのライブがあるんですけども、あの、 それ、あの時にもびっくりしたくらいに、それぐらいね、私、金銭感覚なかった、ないっていうのも変なの。やっぱなんか、麻痺ってたんですよね。エネモ売れたから。そこかいって。まあ、その前からあったんですけど、金銭感覚は。あの、同棲当初とかから始めてる共同生活費の口座は、毎月2万円ちゃんと貯金できるようになってるんだけど、あの頃が一番考えてて、なんか、考えられなくなってたから、ほぼ初心者の状態で、池谷さんの資本形成の動画をちゃんと見て、あれもう一回見てんのに、もう一回見て、積み立てニーサの講座を開いてるから、それを少しずつやっていこうというところを、もうコンテンツにしちゃおうかなって思ってます。そうそう。ステップン5。ステップン5。マジか。そうそう、似てらね。次は出前館はね、あのね、太ももフェチの話ではないね。河原に割っていく、卵割ってみたら目玉焼きになった。すげえ、すげえ。無比で冷やして、ほんと、無比で冷やしてても冷えねえから。ダメよ、ダンクさん。ほんとほんと。そう、懐かしのね。出前館もね、今少しずつやめてますから。あの、出前館、なんか、一人出前館はよほどの贅沢だと思ってて、やんない。と、毎日ね、結構、コンビニに行って買ってたんですよ、私。もう帰りにコーヒー買おうとか、冬はあったかいコーヒー買って、夏はアイスコーヒー買おうみたいな感じで、コンビニ行って、で、コーヒーだけで済まないじゃん。お菓子とか、昼ご飯とか買っちゃうんですよ。っていうのを、暑すぎて、あの、コンビニ寄れなくなったから、買い物するのが単純に減ったっていうのもあるし、まあ、その分出前買う増えてるからね、そこはちょっと考えなきゃいけないんだけど、そうそう。家の中で作れるもの、と、あと、出前館を贅沢しとし、ちゃんとそこを把握することだね。出前館の総出費をちょっと、あのチャット GPT にね、ガンガン言って、あの、調べるわ。そんなことを考えた。積み荷ってなんだ。ああ、積み荷ね。わかる。私もね、講座作りがわかんない。あれ？BCG があっちだと思った。あの、バナナゲームラボかと思ったら違ったよ。ブロックチェーンゲームだった。ねえ。なんかそう思うと、圧力鍋とかいいんですけど、熱いんすよ。要はガスが熱いの、火使うから。あれ、電気圧力鍋とか炊飯器の方が多分熱中症にはなりづらいんだろうなってちょっと思ったね。積み荷を燃やして。ね、こういったところをね、全部燃えたんかい。あ、そうですね。そういうのも大事。積み立てたポイントで購入する。Dポイントとかさ、ペイペイとか結構あるから、そういったのを使っていくとか、なんか、いろいろやってる。でも、どんどん消える。Dポイントも。Dポイント毎回なんかで消えてる。あと、帰りにね、もう今日ふーってしたいから、帰りに、あの、保育園送った後に、ちょっと、あそこ、なんだろう。整体行く前に時間があるからカフェ寄ってみたいなのも暑すぎてなくなったし、もう暑すぎてなくなった。あ、何より、そう、コーヒー大好きなんですよ、私。コーヒー大好きなんだけど、あの、ちょっと体調崩した時に結構パニック再発みたいな形になっちゃって、あの、体調崩したりお腹空かなかったり食欲がね、亡くなったりした時に、コーヒーってまあ飲まないじゃん、病気の時とかって。あんま体調悪いと。で、ブラックが好きだから、飲まなくなって、この前久々に飲んだら、なんかすごいドキドキするみたいな、あれバクバクするみたいな感じになって、なんか調べてみたら、あの、ごめんね、コーヒーのせいじゃないのよ。コーヒーが諸悪の根源ではないんだが、コーヒーに含まれるカフェインが、まあなんか、なんていうのかな、ちょっと、まあ、すっごいざっくり言うと、若干その不安感とかパニックを増長させる働きが、まあ、交感神経的な話で増長させるよみたいなことが出てきてたから、あ、コーヒーを前みたいに麦茶のごとくガブ飲みしてたのはやめた方がいいんだと思って、コーヒーをマジで控えてるんですね。カフェイン自体が控えられてるかわかんないけど、他のより取れてるかもしれないからね。でも緑茶も飲んでないし、なくなっちゃったから、こうなっちゃうか。そう。だから、ハーブティーなんですよ。え、すごくない？ハーブティーもともと好きでしたけど、コンさんち無印のドリンクバーになってますからね。と、麦茶とグリーンだから、と水か。で、過ごしてたら、なんか割と良くなった。体調が良くなったっていう、びっくりな話です。 そうそうそう、これが濃いみたい。いや、これが濃いじゃないわ。何を言わせとんねん。ああ、おたふくの予防注射大事です。課金大事です、そこ。そう、BCG で予防注射ある。あ、皆さんすいません。ちょっと待って、スペースの方にもいらっしゃった。スペースの方だと、博士さん、こんにちは。あと、エピックスタオさん、エルソウルさんかな、こんにちは。そして、三日月さん、こんにちは。モーリーさん、こんにちは。わわわ。わわわって。そうそう、恋しちゃう。コーヒー飲むと恋しちゃう。結構その恋の率がなんか、ほんと100メートル走った後並みのドキドキになっちゃうから、よくねえなって思って、抜いてたら、すごく体調良くなったってわけじゃないんですが、夜はとりあえず眠れるようになったのと、むしろ夜にコーヒー飲んだら眠れなくなった。どんだけ純粋、私の体みたいな。で、コーヒーを飲まなくなると、外でカフェをするっていうことがなくなるんですよ。だって、飲むもんないじゃんみたいな。私ミルクティーとか飲まないしさ、紅茶もアイスティーも言いたくなるから飲まないし、何飲むのみたいになって、タピオカミルクティー、あ、タピオカミルクティーやんみたいな。ってなると、家にいるようになっちゃうんだよね。そうそうそう。いやもうお家が一番だわ。お家が一番平和だなってなって。タリーズブラック、タリーズブラックコーヒーはちょっとお高いんだよ。うちあれでした。いつものコーヒーです。セブンのいつものコーヒーです。ね。で、カフェインあるからコーヒー飲んで眠れないっていうのは、普通じゃん。けど私、もう、普通にコーヒー飲んでたから、で、夜、そのスマホ見てて、23時とか0時ぐらいに、眠れないなと思いながらパタって寝るのが普通だったから、まあ、それ以外にも21時に寝てたりもしたからさ、全然コーヒーのせいだと思ってなくて、なんか普通に眠れるようになった。まあ、それでも起きるんだけどね。起こされる。そうそう。あ、そうなんだ。不思議。昆布茶。昆布茶料理に使うと美味しいですよね。あいつね。昆布茶もいいよね。そう、なんかデカフェにしようかなって思った。なんかデカフェなんてって正直さ、もうLLCのデカフェもさ、私、周平さんがデカフェ作ってる時から知ってたから、ちょうど、あれは、出産した後かなぐらいだから、まあ、デカフェじゃないといけなかったんですよ。だから、すごい助かった記憶があって、でももう、終わったからさ、出産とかも終わったから別にデカフェじゃなくていいよって思ってたんだけど、あ、こういう時にデカフェって必要なんだってすごく思った。デカフェってすごくいいなって思った。そこね。そう、あとね、森戸さん、缶コーヒーもね、缶コーヒーも、あれです。あいつも中毒性あります。私社畜時代というか、OL 時代に缶コーヒーガブ飲みしてましたけど、それこそ、タバコ休憩のために缶コーヒー多分飲んでたけど、あれもね、中毒性多分あるんですよ。うん、そうそう。夜も冬にコーヒー飲んでも眠る。金魚サーファーさん、それはバッチッシュ。バッチッシュ。いいんですよ。寝れればいいんです。ね。うちもカルティでね、ドリップコーヒー買って飲んでたんだけど、だから飲まなくなっちゃったから、もうおかんが来た時に入れようかなぐらい。ねえ。なんかもうほんと一日一杯飲めればいいかも。あんなにアイスコーヒーを浴びるように飲んでいたコンさん。一本ストックないと発狂するくらいの勢いだったコンさんが。今この最後に買ったアイスコーヒーどうやって消費しようって、コーヒーゼリーにでもするかって思ってるくらい。うん。自販機でね、そうそうそうそう。めっちゃ眠いけど寝れない。なんかね、やっぱあるんですよね。きっとね。あ、そう、コンさん？え、コンさん喫煙者？喫煙してない？あ、違う違う。タバコ休憩があったのよ。前、その20代の時にいた会社、工場だったから、集中力途切らしさせちゃダメなのよ。普通に命に関わるからさ。で、タバコ休憩が10時と、15時かな。だからお昼が12時じゃん。で、10時と15時にそれぞれタバコ休憩みたいなのがあって、15分ぐらいの休憩があって、タバコ休憩なんて、タバコ吸わねえんだからいらねえよって思ってたんだけど、まあそこでコーヒー買って飲む。だから1日2本は最低飲んでた。っていう感じでした。さあ、ココアシガレット。ココアシガレットどころか、なんかラムネだよ。コーラ味の犬の絵の描いたラムネで。タバコはね、昔許せてたんですけど、全然ね、喫煙者と一緒になんか飲みの席で先輩たちが飲んでるとか全然普通にあったし、うちの兄も吸ってたし、なんか、うちの、あれか、 パパ、パパ、パパ、ごめんなさい、パパって、あの、父ね。父ちゃんね、父ちゃんも吸ってたんで、全然良かったんだけど、なんでだっけな。なんなら、ちょっと不精ひげにタバコとか、その、ラルクの剣みたいな感じののがすごい好きだったんですが、あ、二次元とかで全然ありだし、タバコ吸う人は全然タバコ吸ってもらって大丈夫なんですよ。ただね、妊娠してからまずタバコに近寄らなくなったっていうのが一つと、うちもうみんな禁煙しちゃってて、うちの実家の方では。で、なおかつ、うちのパパ、夫の方ね、夫の方が、の実家も含め夫も、全員タバコ吸わないんですよ。むしろタバコの匂いが苦手ってぐらいで吸わないから、そっちになりすぎちゃって、もう最近タバコがちょっときつくなってきたぐらい、匂いが。不思議だよね、慣れってね。トーマスラムネは、あれ、トーマスの顔がかなりリアル。アンパンマンもそうですけど。そう、タバコ休憩っていうのがあったんです。まあ、だって朝体操やってたよ。うちの工場。朝一ラジオ体操じゃないの。会社体操があった。会社の名前体操があった。うん。タバコの匂いはね、だから気になると、あ、こんな風に気になるんだなっていう風に思った。結構、美容師さんとかすぐ手についたりするとすぐわかるじゃん。あと、息とかでね。そうすると、うってちょっとなっちゃうかな。あと、酒飲んだ人の匂いとかもちょっと気にするようになっちゃって、私、お酒飲んだ後、帰ってきて、子供たちに接するの、ちょっと気をつけてるっていうか、ちょっと嫌なんだよね。なんか、お酒臭いとか言われるの、ちょっと嫌だなっていうふうに思ってる。まあ、そんなに飲んでないけど、だいたいシャワー浴びるしね。うん、そうそう。ああね、頭皮見てその人の体調とか多分すぐわかる。それあるよね。多分あると思う、そこ。お酒とかね、結構、体臭に、そんなに匂い敏感な方じゃないんですけど、体臭がやっぱり気になっちゃうようになって、逆にね、具合悪い人の匂いとかちょっとわかる。え、なんかきついなっていう匂いがするときに、ない?風邪ひいてる人の匂いとかあるよね、なんか。お風呂入ってないとかじゃないんですよ。お風呂入ってないとかじゃなくて、具合悪い人の匂いってなんかありません?うち母親とか、誰だろう?パパも、なんか具合悪いみたいな感じで、なかったっけ?わかんない。なんか具合悪い人に、匂いしない独特の。だからそのお酒飲むのもそうなんですけど、要は分解されてない何かがあるとか、そういう匂いがする気がする。胃が悪い匂いなのかな、あれ。そうそうそう。なんか、香水とかつけてない人ですよ。多分、家で気づくから、大体。なんか、家で、あれなんか具合悪いみたいな。兄ちゃんとかもあった気がするけどな。兄ちゃん具合悪いみたいな。わかんないけど、なんかそんなのがあった。もう最近はでも、ないけど、子供の具合悪いは匂いわかんないし。そんなので、ね、今思い出しましたよ。あーね。頭皮に全てが現れるんだよ、西健さん。お若いのにこんなボロボロの頭皮になってみたいな感じで思われてたんですよ、きっと。ね。胃が悪い匂いだったのかもね。だいたいさ、風邪とか引くとだいたい胃悪くするじゃん。なんか、あるじゃん、熱とか出すので。なんかわかんないけど、そういうのがね、あった気がした。昔ね。さあ、何の話だったんだっていう。なんかこういう生活にね、AI とか特に生活に根付いた話が多分できると思うっていうか、できるじゃないですか。だからそういったところから、話していこうっていうのと、スタイフもね、ちょっと最近アナリティクスとか見てて、なんか、この放送ちょっと別軸でやったんだよなって、この放送、伸びなかったかとかいろいろ見たりするんですよ。その時に、チャット GPT に分析してもらった結果、やっぱり多分、スタイフを聞いてくれてる方は、基本的に、なんかチャット GPT 何それというより、チャット GPT とかもすでに知っている人たち。だから、まあそれこそ ACL に多分訴求しやすい方々がたくさんいらっしゃると思うんですね。ってことを考えたら、ツイッターとか言ってツイッターとか私が今やろうとしてる、割とステップメールとかね、初心者向けとかこういったのやっていこうって思ってるものに関して言うと、そっちはどちらかというと初心者向けだから、スタイフ を聞いてもらうというよりは、もう少しこう手前の情報なんですよね、きっと。なんかショート動画をガンガン撮っていこうと思います、これ。で、スタイフに関して言うと、スタイフはもう、すでにチャット GPT とか、まあそういった AI の情報を知っていて、より、要はだからリコさんとか海野さんとか、ガンガンこう情報を取得している方たちの、そういった話とかを聞きたい方が多分多いと思うから、あ、じゃあなんか初心者向けの話じゃないなって、チャット GPT で家計簿作ったったというより、チャット GPT で家計簿を作ったら反響が良かったので、そのまま GPT で作りました。その解説講座をこちらぐらいの勢いで、GPT図を作るときにこういうことを意識するといいよぐらいの、そういう話の方が多分いいんだろうなって思ったって話。結論。ようやく最後に結論言った。はい。なので、ああ、又部さんだ。又部さん、こんにちは。わわ。なので、なので何が言いたいかというと、プラットフォーム別で多分リスナー層とか客層というんですかね、そこが多分ちょっと異なっていて、広く浅く、まあ今まで通りに広く浅くだったらやっぱり X とか、それこそインスタとか、YouTube とかね、TikTok とか、そういった SNS を使った方がいいんだけども、スタイフは、広く浅く、もちろん初心者向けの放送も重要視され、そっちをターゲットにするのもいいんだけども、私が今まで NFT とかの発信をしてきたところの延長線上でもあるから、もうちょっとそのチャット GPT とかの使い方、まあ、チャットでこうやるんだよねっていうことを、まあマネタイズだよね、平たく言うとね。どうやってマネタイズできるかなとか、そういう話とかができるといいのかなってことをちょっと思ったよって話でした。はい。でした。ね。文字起こして動画にインスタにアップ。動画にしてインスタにアップ。そう、インスタ、とりあえずね、YouTube 今あるから収益化も NMO じゃないんだ。そうだ。NMO じゃないの。ACL になったんだよ。ACL チャンネルは収益化できてるから、そこはちょっと、別にするかどうかは、まだ考えてないけど、どっちがいいんだろうな。いや、別にする必要はない。いやー。はわわー、みたいな、今ちょっと、ばかりになりました。はわーみたいな、うちの子キャワーってなりました。推しの子だね、推しの子。考えるわ。ね、NMO っていうのは NFT マーケティングオーケストラの略です。はい。まだチャンネルは残ってます。なんなら NMO メンバーは、今もう二次流通している NFT を買うことでしか入れないですからね。あそこは。かなり VIP なものになってますからね。NMO ね。そうそうそう。そんなこと思った。はい。そんな話です。結局1時間ぐらい話すっていうね。ウェイ。ウェイウェイです。もしかすると ACL がさ、なんか5年も持つか分かんないけど、なんか何年後かにさ、ACL じゃなくて、今度 AI じゃなくて、なんだ、メタバースだって言ったら、メタバースコンテンツラボとか、メタバースワールドラボとかさ、いずれ MWL。いずらよ。とかなった時に、ACL の有料メンバーだけが見られるゾーンと、とかってできるんですよ。分かれるんですよ、きっと。はい。ソーリー、後で体育館裏ね。後で、ちょっと女子トイレついてきたね、ソーリー。そう、チャンネル無限増殖。無限チャンネル。ダメ。そんな風にもなるかもしれないからね。はい。まあ、ゆるゆるとやっていきましょうという、この後収録しないと。はい、そんなお話でございました。皆さん、本日もお聞きくださりありがとうございました。何を話したんだろう、私は。明日お昼の12時から、そんなリコさんによる、なぜリコさんを距離に呼び出したという、リストマーケティングの話ですよ。がっつり今日ね、作ってました。作業部屋で。AI ラボの方のね、リコさんのオンラインサロンの方でね、がっつり作業してて、特定まで作ってくれてるんでね、ぜひまだ申し込んでない方は、私のハイライトから、多分、ツイッターのハイライトから飛べますので、ぜひぜひ、お申し込みください。無料セミナーです。はい。AI かけるリストマーケティング、ぜひぜひ。そう、私もなんか無限列車とか、そっち系に見えちゃった。ありがとうございます。あ、アーカイブも、あのね、メルマガ登録してる人は基本的にアーカイブ同じメルマガで送ってるんで、確認できるのと、 あ、そうだ。ごめんなさい。ナナさんはあれです。普通に見れます。アーカイブ部屋に今日のケイスケさんのも貼ってあるんでね。ぜひぜひお越しください。と、そうだ。明日の朝10時から、これゆるっとまたやるんですけど、ステーブルディフュージョン。せっかくね、ケイスケさんのステーブルディフュージョンを学んだのであれば、はい。作業しよう。実践してみようってことで、朝の10時かな。パパが10時出勤だった気がするから。10時ぐらいからゆるゆると、私ちょっと漫画書かなきゃいけないんで、ステーブルディフュージョンセミナーじゃない、作業会、黙々作業会やりますんで、ぜひ可愛い女の子とか書きましょう。で、実際にチャット GPT でプロンプト作って、それを、入れたら、今回ツイート、私さっきアーカイブ訴求ツイートしたんですけど、あんな可愛い女の子もできたんでね、1万円だったらガンガン作れます。ぜひやってみましょう、こちら。はい。作業デイヤー、イェイイェイということでね、やっていきましょう。さあ、そう、あれだ、島ゆずさんのセミナーも作んなきゃ。まあ、そんな感じで、今日も一日お疲れ様でございました。また明日も頑張っていきましょう。またねー。バイバーイ。あー、ニエモンさんありがとうございました。